シネマクティフ東京支部の音声配信です。では今回は自己紹介から。
マルユです。
ロンペです。というわけで今回は東京支部の2人で、リモート収録ということなんですが、何について話すかというと、藤本昭雄監督の最新短編白骨街道アクト1について話してみたいと思います。これを収録しているのが4月17日の、日曜日の夜なんですけど、昨日ですね、4月16日から、この後22日までの期間、ポレポレ東中のほか全国18館、まあ、劇場によってはちょっと上映期間が異なるところもあるんですけど、まあ、基本的にはこの1週間限定で、上映されている映画を見てミャンマーを知るボリューム2というですね、ミャンマー支援の上映イベントがありまして、ここで藤本監督の長編デビュー作である僕の帰る場所と、そして最新短編である白骨街道アクト1が2本立てで上映されております。で、僕の帰る場所については去年ですね、この音声配信のボリューム135で、僕と丸湯さん、あと松さんも参加で感想会をやってますので、まあ、ちょっと興味ある方はそっちも聞いてもらえればと思うんですけど、今回はそのですね、もう一本の方、最新短編白骨街道アクト1について話してみたいと思います。ちなみに松さんは、この1週間の上映期間の後半に鑑賞予定ってことなんで、まあ、今回はすでに映画を見ている僕と丸井さんで収録ということになります。
はい。
では、この白骨街道アクト1の、概要説明を、丸井さんお願いします。
はい。今のロンペさんがお話ししてくださったように、この作品は前2作とは違って、まあ、16分のまあ短編作品となっています。で、実はこの白骨街道アクト1は、白骨街道というタイトルで2020年の大阪アジアン映画祭で、まあ、世界初上映、されていまして、まあ、今回の映画を見て、ミャンマーを知るボリューム2でタイトルにアクト1を、追加して、まあメインとしては、まあ、1週間限定で全国公開と、なった作品になります。どんな作品かというと、まあ、ミャンマーですね、まあ、旧ビルマといった方が分かりやすい方もいるかと思うんですけれども、まあ、その鎮守というところで、まあ、第二次世界大戦中の、まあ、インパール作戦で亡くなった日本兵の、遺骨収集を行う、まあ、現地のゾミ族の仕事を通じて描く、まあ、戦争とその記憶にまつわる、まあ、内容というふうになってまして、まあ、この白骨街道は、まあ、シリーズ化の構想があるということで、本作はその第一弾になります。
はい、ありがとうございます。というわけで、この作品を僕も丸井さんも見てきたんですが、この感想をまずは丸井さんからお願いします。
はい。私は、まあ、昨日公開初日の、まあ、16日にちょっとこれ1回しか、まあ、回数としてはないので、まあ、その回で見てきたんですけれども、
あ、ポレポレとですね、
うん、そうです、ポレポレ東中野で見てきたんですけれども、はい、まあ、初日ということもあって、まあ、満員では多分なかったと思うんですけれども、かなり何ていうんですか、映画館に入る前からなんかこう熱気というかね、そういうこう見たい人が本当に見に来てるっていう感じで、多分藤本監督の作品だから見に来たっていう人の他に、多分本当にインパール作戦だから見に来たっていう感じの、ちょっとまあ高齢な男性だったりとか、まあ、カップルの方とか、まあ、いろんな本当に客層の方がいらっしゃいました。もちろん、まあ、 ミャンマー絡みで来られている方もいるのかなと思うんですけれども、うん、まあそういったとてもいい、なんですかね、環境で、まあ、見ることができました。で、これね、さっきも言ったように16分なんですよ。で、私、この、会場に入る前にスタッフの方に聞いたんですね。どちらから先に上映するんですかって。で、私は多分新作が、まあ、白骨街道アクト1なので、
うん、
僕の帰る場所があって白骨街道アクト1があって、でその最後に、まあ、カメラマン撮影監督の岸健太郎さんの舞台挨拶があるんだろうなと思ってたら、いや白骨街道からやりますっておっしゃったので、うん、あれとちょっと拍子抜けしたんですね、
うん、
なのでその白骨街道をこれからすぐ見るっていう感覚になってなかったんですよ。で短編だっていうことはもちろん頭の中に入ってたんですけれども、16分で本当にあっという間ですよね、体感としてはね、
うんうんうん、
でまあ、これも本当に見ていただくしかないんですけれども、まあメインビジュアルを見ていただければもうあれが結構物語ってるじゃないですか、もう本当にあの感じがずっと続くんですよね、なんていうんですかね、温度感とそのうん、なんかただの景色だけじゃなくて、なんていうんですかね、こう晴れてない感じのそういう込みのなんか温度感も含めて、うん、本当にあの空気の中で、まあ、16分間なんですけども、すごい濃い16分なんですね。で、まあ、白骨街道っていう、まあ、タイトルと、まあ、そのインパール作戦とか、まあ、遺骨収集とか、まあ、そういったワードは分かった、状態で見に行ってるんですけれども、まずそのゾメ族の人たちが、その収集の、まあ、仕事に行くところから、本当は違うシーンから始まるんですけれども、そこを除けば、まあ、その仕事に行くぞっていうとこから始まるんですね、うん、でもそれがねすごいユーモアにあふれてると思ったんです、私はね、
うん、
っていうのが、なんか一人の人が、それがその役所の人なのかちょっとわからないんですけれども、指示をする男の人がいるんですよ、うん、
ちょっと年配のね、
うん、そうですね、うんうん、でその後、まあ、実際のこう作業をするシーンを見ていくと、その人は掘ったりしないんですよね、
指示するだけ
って、ね、指示するだけだから、うん、その人はその、まあ遺骨収集事業をやってるっていう前提なので、その、うん、派遣された人で指示をするだけの人なのかなっていうふうに思ってたんですけど、なんかその人が説明するところからみんなでお祈りをするじゃないですか。あれもすごくいいシーンなんですけれども、なんかね、すごいなんかちょっとコミカルの雰囲気が流れてるっていうと、なんかいけないなって思うんですけど、でね、その後、その遺骨を収集するので、まあ、掘るっていう作業じゃないですか、基本的に。で、それぞれ自分の道具を持っていくのを忘れないようにねみたいな、ちょっと細かいセリフ覚えてないんですけど、
うん、
そんなこと言わないと忘れちゃう人たちなのかなっていうふうに思っちゃうぐらい、なんかすごいこう構えてこう見ようと思ってたんですけど、すごいなんかそういうのを藤本監督は別に意図してないと思うんですよ。本当にそういう空気感の中で多分仕事をされてるのを、私がそこの部分をすごくキャッチしちゃったっていうことなんですけど、なんかすごいアジアっぽいなっていうなんかすごいなんかのどかな感じがすごく印象に残ってるんですね。でももちろんそれのまあ表裏一体じゃないけど、実際それが物語るその人たちがしてることっていうか、発掘されるものっていうのは全然重たい空気のものを持ってるんですけども、でもやっぱり現実ってなんかその戦争だからこうとかね、本当に片渕素直監督の何でしたっけ、
この世界の
片隅、世界の片隅にみたいに、そう戦争だから全てが暗いわけじゃないとか、そういうものにもなんか通じるものがあって、うん、すごく本当に16分なんですけど、すごいなんかすごい ユーモアな部分もありますよっていうのはちょっと言っときたいなっていうふうに思います。で車にこう乗るシーンとかもすごい面白いじゃないですか、こう、うん、それもアジアならではの、明らかに人数オーバーで、あこういうふうに乗るのねっていうのも含めて、うん、そう
最後のね2人がね、
そうでもあれって見てて私思ったんですけど、これってその雨とか降っても外に 外にこう身を乗り出して乗っていかないといけない人がいるじゃないですか、あの人数だと多分、
はいはいはい、うん、
だからこう順番でやってるのかなと思ってたんですけど、うん、あれ見てるとあれ絶対コツがありますよね。だから絶対、うんうん、いつもあのおじさん2人組が絶対外なんだろうなとか思って見てたんですよ。でね、もう一個すごいあのこの作品を見ていて不思議な体験をしたんですね私、
うんうん、
っていうのがその白骨街道っていうちょっと中身になぜ触れないのかっていうと、私あの今言った私の中ではすごいユーモアがあってこうコミカルなシーンはすごく覚えてるんですけれども、
うん、
その後がほとんど覚えてないんですよ16分なのに、うん、そうなぜかっていうと鑑賞中にあの何かに思いを巡らせてたんですね。
なるほどなるほど、ありますね、うん、そういうことね、うん、
あ、そのあるんですよ普段 の, その映画見てる時もあるんです、うんうん、自分のことに置き換えて、うんうん、本当に考えるっていうことはすごくあるんですけど、
うんうんうん、
それとも違うし、じゃあ映画の人の中誰かにこう寄り添って、うんうん、その人に共感してなんか考えてたからそのスクリーンに映ってるものが覚えてないっていうのでもないんですよ、
うん、
でも何確実に見てるそのスクリーンに映ってる何かをきっかけに何かに思いを寄せていて、
うん、
何かを考えてたっていう記憶だけがあるんですね。で、うん、はって気づいたらもうほぼ終わりになっていて、うん、最後にまあすごい印象的な、まあ、あるアイテムとかが映るっていう部分があるんですけど、それしか覚えてないんですよ、
うん、
うん、っていう。で、何を考えてたかも覚えてないっていうすごい不思議な体験をしたんですね。で、うん、その後、まあ、間髪入れず、さっきも言ったその撮影監督の、岸カメラマンがあの貴重なお話をしてくださったので、まあ、そこでその話を聞いてすごく腑に落ちたり、あの、うん、あ、そうだったんだってハッとさせられることもあったんですけど、今言ったように何せ見てない見てないというか見てるんですけど、まあ、見てないことになってる部分も多分にあるので、
うん、
ちょっとね、ロンペさんの話を聞きたいですっていうのが、うん、あれなんですが、とても不思議な体験をしました。でもなんかそういう体験があっても不思議じゃないような作品っていうのは分かってもらえますよね、うん、なんか見た方だったらっていうふうに思います、うんうん、はい、とても、はい、記憶に残る作品になりました。はい、
はい、ありがとうございます。うん、確かになんか映画見ててそういうことあるんですけど、あれですね、
うん、
長編だと取り返しつきますけど、短編だとあれですね、
うん、そう
終わっちゃうって感じですね、
うん、終わっちゃったんです、はい、
はいはいはい、ありがとうございます。では、次は自分ロンペの感想を話したいと思うんですけど、
うん、
僕はですね、この上映イベントより前に、試写会で見るチャンスがあったんで、試写で見させていただきました。で、場所はですね、シネマハウス大塚っていう場所で見れて、僕、なんか前からこの場所気になりつつも行けてなかった、
うんうんうん
うん、劇場というか上映スペースだったんで、まあ、そこに行けたのもちょっと嬉しかったですってところだったんですけど、で、白骨街道アクト1は、去年ですね、僕は、2021年から藤本監督の作品を、まあ、ちょっと後追いで見ていたわけなんですけど、まあ、本当にですね、僕の帰る場所と、海辺の彼女たちというですね、日本で、すごく魅力的だと思ったので、まあ、その時点でも、白骨街道って作品があるのは知っていたんで、で、しかも先ほど丸井さん言われたように、映画祭では上映されていることは知っていたんで、なんとか見たいと思っていた作品なんですけど、やっと見れたという感じですね。で、まあさっきちょっと丸井さんが言わなかった部分で、冒頭ですね、その発掘の前にある場面っていうのがあって、まあそれは、まあカメラが山を登っていっていて、まあ、そこから見える景色っていうのが、なんか、まあ、霧というか、 雲が下に見えるような、まあ、いわゆる雲海ってやつですよね、
うんうん、
っていうのが冒頭にあったと思うんですけど、まあ、そこは結構圧巻で、まあ、先ほど丸井さんが言われた、映画のメインビジュアル、まあ、映画のフライヤーチラシとかにも使われているあのメインビジュアルでも、その場所とはまた違うのかもしれないんですけど、まあ、そこでもちょっと山の雲海っていうのは確認できるかと思うんですけど、まあ、そういうビジュアルがあるのが、あの冒頭から結構圧巻なんですけど、あの藤本監督なんで、あのこれ多分この作品もきっと映画館スクリーンで作品をかけ続けていくと思うんですよ。で、まあ、スクリーンならではの迫力という場面だし、で、まあ、先ほど丸さんも名前を出していたあの岸健太郎さんですね。あのこの作品の撮影も岸さんがやっていて、まあ、藤本監督の作品ではおなじみのカメラマン撮影の方という形なんですけど、まあ、この山を登っていく場面は、まあ、もちろん岸さんの撮影なんですけど、なんかちょっと僕の記憶が確かだったら、ちょっと息遣いがちょっと聞こえてるような感じだったかなとは思うんですけど、なんかちょっとさすがの岸さんも息が切れたのかなって僕ちょっと最初思ってたんですけど、あの、多分そうじゃなくて、あの、これ、多分なんか、登るのが大変で苦しくても多分、あの、息遣いを止めようと思えば多分止められるだろうし、あの、もっと言えば、あの、編集の段階で音を切ればいいだけだと思うので、多分それを入れてるってことだと思うんですね。で、あの、これ多分、藤本監督もいろんな場所で言われてますけど、あの、まあ、撮影の岸さんのおじいさんが、この、先ほどから概要説明のあったインパール作戦に参加されていて、亡くなられてるんですよね、おじいさんは。で、多分、どうやら、あの冒頭の場面は、まあ、岸さんが、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、自分自身のおじいさんを演じているようなというか、まあ、まあ、演じているのか、ちょっと憑依しているのか分かんないですけど、なんかその当時、岸さんのおじいさんが歩いたかもしれない、その道を、歩いて、なんかその視点を、なんか映画の中で見せているのかなという感じがして、あの、なるほどという感じはちょっとしましたってところですね。で、まあ、岸さん、あの、役者もやられていて、あの、撮影だけじゃなくて役者も他の映画でやられてるんですけど、あの種をまく人って、まあ、あれさ見ました？
あれね、結局私、
はい、
見れなかったんです、配信ね、
はいはいはい、そうそうそう、うん、あのこれはあの2019年に劇場公開された日本映画で、まあ、ほぼ岸さんが主演みたいなポジションの映画なんですけど、
うん、
あの藤本監督の映画見るようになってからすごいこの映画見たいなと思ってたら、あの今年の大阪アジア映画祭のオンライン上映にこの種のまく人が来てて、ようやく僕もそこで見れたんですけど、まあ、ちょっと内容的にもかなり、なんでしょうね、きついというか、見ていて苦しいような作品だったんですけど、まあ、岸さんの役もすごくてですね、あの、もう、まあ、存在感で演じるような役だったんですけど、まあ、その作品もなかなか見応えがあってですね、まあ、この、白骨街道アクト1の冒頭は、そのなんでしょうね、役者としての岸さんと、カメラマンとしての岸さんの魅力が、なんか同時に出てるような場面な気がして、
う
ん、あの、すごい短い、うん、すごい短い場面なんですけど、すごく印象的だと思いますね。はい。で、藤本監督の過去2作ですね、長編の、あの、僕の帰る場所と、海辺の彼女たち。っていうのは、まあ、すごい、なんでしょうね、社会的な背景というか問題と、すごい人間のドラマみたいな部分が両方存在する作風だと僕は思ってるんですけど、今回の白骨街道は、その前者の方の部分、あの、社会的な背景のような部分がすごい前面に出てきてるような、作品なのかなという感じは見ていてしたかなというところですね。で、あの、僕はこの作品を、あの、なんか作品説明みたいのを読んで、フィクションだということを知って見ていたんで、あの、フィクションだとは思っ て、見て、いたしみ、終えたんですけど、もしかしたらこれ何の説明もない人が映画を見たら、ドキュメンタリーとも捉えるんじゃないかなというふうな作品で、すごい、なんか映画を見終わっても、まあ、フィクションって明言してるから、おそらくなんか演出した部分があるんだろうな、とか、まあ、
うん、
そういう部分があって、フィクションって言ってるんだろうな、ぐらいに僕は思ってたんですけど、でもだから、ドキュメンタリーって、そもそもその、尺度というか、まあ、いろいろだと思うので、僕はこれドキュメンタリーって言ってもいいんじゃないっていうふうにちょっと思っていたら、その、僕が見た死者の後に、まあ、藤本監督が来られていて、すごいちょっと説明をしてくれたんですけど、その説明を聞いたら、すごくこれしっかりフィクションなんですね、ある部分で。で、ちょっとそこにも僕はびっくりしましたし、ちょっと僕はパンフを読めてないんで、そこら辺の説明がパンフにあるかどうかわかんないんですけど、ちょっとね、まあ、ここは、この場では言わないですけど、あ、すごくしっかりフィクションなんだなっていう部分があるっていうところですね。で、あとこの作品からすごい強く感じたのは、まあ、戦争の舞台となった土地に住む人たちに、すごくなんか残されたというか、刻み込まれた感情があって、まあ、それが残り続けているっていうことなんですね。で、もちろんその地では多くの日本兵も亡くなっているんですけど、まあ、その日本兵の家族とか、以上になんかその土地の人たちの方に強いものが残ってるっていう感じがちょっとしたんですね。なんかもしかしたらそれを感じた藤本監督が、その感情みたいなものを、映画にして、映画に残して伝えていこうみたいな部分があるのかなっていうのを僕はちょっと感じたっていうところですね。はい。なんかもともとこれって、藤本監督は多分、一時、ミャンマーで暮らしていた時期があって、多分その一番最後の時、日本に戻る前にあの地を訪れて、多分一週間ぐらい滞在して、元々は、ロケハンとか、シナリオハンティングみたいな意味で行ったんですよね。だから映画を撮るつもりで行ったんではない。で、多分、この、撮影したのは多分一日なんですけど、その前日になって撮ろうっていうことになって、撮ったような作品なんですよね。だから多分現地で、取材とかをしてる中で、撮ろうっていう多分気持ちになって撮られた作品っていう感じなんじゃないかなというふうに思います。で、なんか、なんでしょうね。感じたものとか、あるものを、残していくっていう行為っていうのは、まあ、文章で残すっていう方法もあると思いますし、まあ、映像ってすごい強いインパクトがあるんで、映画の中では、まあ、映像の中では他にも、テレビのドキュメンタリー番組とかもあると思うんですけど、なんか、それって、すごい僕の中では流れているものっていう感覚があって、なんか、まあ、最近はいろいろですね、アーカイブとかで見れるようになってるかもしれないですけど、映画って、なんか、そういう、なんでしょうね、伝えたいこととか、なんか残していくっていうことに、向いていると僕は思っているんで、まあ、映画館で見るという体験込みで、まあ、もっと言うと、今回は僕の帰る場所と2本立てで見ることになるので、まあ、それを2本続けて見ることによって、そのミャンマーの昔から現在までのことを、なんか、まあ、その中で特にミャンマーと日本の関わりみたいな部分をすごい感じられる日本の組み合わせだと思うので、まあ、すごい、今回この1週間という短い期間ですけど、見れる方はぜひ見て、いろいろ感じてもらえればな、ということですね。 で、なんかなんなら、毎年春の恒例イベントみたいな感じになればいいかなという感じはしますね。はい、
そうですよね。だから、この時期が何でしたっけ、うん、ミャンマーの何で新年っていうか、
あ、そうですね、
なんかに当たるんですよね。
そう、なんか去年もそう言われてましたよね、確かね。うんうん、
でまさに今日この4月17日がその日なんですよ、
うん、
確かね。
そうなんですね、はい、うん、それに合わせた1週間という感じ、
うん、だと思います、はい、ちょっと私パンフレットはこの収録が終わってから、うん、読もうと思ってたんですよ、はい、こう何も入れないでその、うん、昨日自分が感じたことを、あ、
感想ってことですね、
はい、うん、そうですね、はい、で、はい、で
この作品で、まあ、丸さんも言われたように、その映画祭で上映されたときは、白骨街道っていうタイトルで、うん、アクト1はついてなかった。で、それを今回のタイミングで、まあ、アクト1っていうのに追加したっていうのは、うん、まあ、藤本監督のアクト2以降も撮るっていうなんか宣言みたいなものだと思うので、今はもちろんまだ難しいとは思うんですけど、すごい状況が整った際には、なんかこの続き、というか、まあ、ちょっと同じ場所に腕取るのか、また少し違う、近い他の場所で取るのか分かんないですけど、まあ、そこ続きを取ってもらいたいなというような作品ですね。はい。
そうですね。だから、私もそのアクト1なので、まあ、2があるっていう前提、プラス、うん、その最初に出たときに、ミャンマー、珍州の場合って出たでしょ。
出ますね。うん、だから、うん、なんかちょっと違う場所の場合もあるのかなっていうようなふうに見えますよね。うん、
よりなんかアクト1っていうタイトルだけじゃなくて、
うん、
もう本当にそれを感じるあれになってましたね。うん、
なんで、まあね、アクト2以降も撮って、うん、まあ、まあ、それがまとまると、もしかしたら、
う
ん、あの、
そうですね、
長編とかした白骨街道という形になるのかもしれないんで、うん、
ね、
なんか、まあ、それを、まあ、いつになるかわからないですけど、待ちたいっていう感じがすごいするなっていう感じですね。
うん、
はい。まあ、僕の感想もそんな感じですね。はい。
うん、なので、私が見に行ったときは、まあ、本来は藤本監督も、
うん、
オンラインで参加だったか、ちょっと登壇で参加だったか、ちょっと覚えてないんですけど、うん、まあ、急遽、まあ、どちらもできないですということになったので、うん、岸さんだけだったんですね。で、舞台挨拶が終わった後に、まあ、パンフレットを買われた方にはサインをしますよということで、
うん、
階段を上がったところで、まあ、岸さんがサインをしてくださってたんですけれども、やっぱりね、一人一人の対応の時間がかなり長かったんですよ。うん、私何度もポレポレ東中野で、いろんな監督にサインはもらってきたんですけれども、
はいはいはい、
なんか10人いたらその長く話す人の割合がすごい多かったんです。
あ、
うん、もちろんどのサインの時も長い人っているじゃないですか、
はいはいはい、
うん、なんですけど今回は本当にこう岸さんに聞きたいことがある人もいれば、その自分の思いを伝える人、まあ、いろんなパターンが多分あったと思うんですよ。自分がこう近づいた時に、まあ、多少聞こえてくるけど、
うん、
でも全然私は私で聞きたいことがあったので、それはみんな聞きたいことがあるよねと思って、
うん、
その後のスケジュール入れてなかったから、
うんうん、
いくらでも待ちますよと思って並んでたんですよ。で、私が聞いたのが、まあ、ちょっとその思いを巡らしていて、うん、後半見てないですっていうのはね、口が裂けても言えなかったんですけど、一番私がね、気になっていたのが、さっきまさにロンペさんが聞いた最初の息遣いの件なんですよ。
うん、
で、あれって私、最初、岸さんがカメラマンで、
うん、
岸さんのおじいさんがあそこで亡くなったっていうのを私も知ってたんですね。藤本監督がよくそのお話はされていたので。なので、その日本兵の息遣いを誰かが再現してるのかなと思ったんですね、一番最初。
なるほど、
うん、で、その後にゾミ族の方がしてる仕事がまあ移るってなった時に、じゃあ彼らがそのさ、うん、ね、もう山、なんていうんですか、道がないような山をこう掘り当てるために今歩くじゃないですか、
うん、
それの息遣いなのかなって思ったんですよ、
うん、
で、最後に岸さんが挨拶をされてお話しされる中で、うん、いや、これは絶対に岸さんの息遣いだっていう、
うん、
こう、うん、本編を見て岸さんの話までセットで、 ああ、これはやっぱり岸さんの息遣いだったんだっていうのが、って思ったんですね。で、それを確かめるべくサインをしていただいてる間に、最初の息遣いって、岸さんですかってちょっと聞いたか、誰の息遣いなんですかって聞いたか覚えてないんですけど、僕ですっていうふうに答えてくださって、これも見ていただいて、感じてほしいんですけど、一応岸さんは、こういう、なんていうんですかね、ご自身でももちろんそのわからないんですよ。なぜああいう息遣いになったかっていうのは。でも、その経緯っていうものを話してくださったので、本当に何て言うんですかね、今だと結構、岸さんだけじゃなくて、渡辺プロデューサーであったり、で、明日から、今日からか、藤本監督、オンラインは復帰されてるんですよね。
なるほど。
うん。なので、各地で、そういうトークがある、ところで見られる方は、ぜひ、いろいろ質問していただきたいなっていうふうに思いますね。っていうか、質問がたった16分なんですけど、多分質問って、すごくいっぱい出る作品だと思うんですよ。
まさに。
ね、うん、人によってどこが刺さるとかいろいろあると思うんですけれども、本当にあそこは必見であり必聴のシーン、ね、最初に出てくるところなので、ぜひあっという間に終わってしまいますので、そこだけはね、はい、見ていただきたいなって思います。
なんか僕が見た試写会も、試写の後に藤本監督が多分30分ぐらい話したり、質
お
問を受け付けてくれたんですけど、僕、質問出なかったらいつもなんか準備して質問するんですけど、僕の出る幕がないぐらい質問が飛び交っ
わあ、
て、
すごいです
すご
ね。
くね、面白い Q&A という時間でしたね。多分その中で話したけど、ちなみに冒頭のシーンは、藤本監督が同行していないってことでしたね。岸さん、多分単独で撮ってるはずですね。
そうだと思います。
なるほどという感じですね。
ね、だからその海辺の彼女たちの時の撮影のそういうね、お話とか聞くと、その岸さんっぽいですよね、それもね。岸健太郎さんという人の、その本当に人間力というか、すごいですよね、本当にね。
それが結構冒頭では強く出てるんじゃないかなという作品なんで、結構短い作品ですけど、本当に、僕も本当あっという間だなというふうに思ったので、多分これみんな見ると思うと思うんですけど、もっと見たいっていうふうに絶対思
そう
う
ですね。
作品だとは思うので、ぜひこの続きも見たいですし、これちょっとあれですね、早めに編集して配信しようとは思うんですけど、それでもね、これを配信する頃にはもう上映がすぐ終わってしまうっていうぐらいのタイミングだと思うので、気になった方は上映館を調べてみてくださいというところですね。あと、松さんも後から白骨街道を見たら、外伝のどっかの冒頭にでも感想をねじ込んでいただければっていう感じですかね。
そうですね。
マスさんの感想も聞きたいですってところですね。というわけで今回は、1週間限定上映イベント、映画を見てミャンマーを知るボリューム2の中で上映中の白骨街道アクト1について話してみました。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。